洗礼というのは、それまでと違って神様との、結ばれている関係の中で、この世を新たに歩んでいく、まあ、そういう出発となっていきます。洗礼というのは、教派によりそのやり方が異なります。全身で洗礼を授けるそういう教派があります。私が昔韓国のある教派教会に行った時に、その教派教会は、全身洗礼で、しかも川でそれを授けておりました。例えば韓国ではイエス様を救い主と自分の主と信じる人は前に出てくださいというふうに問いかけ、出てくる人に対象に洗礼を授ける、まあそういうこともあるほどです。この日本キリスト教団は適齢という方法で授けます。水を頭の上に3回つけてそれを行うのです。またバプテストという宗派がありますけれども、それは全身の洗礼方法です。ある教職、教会の教職が言っていたことですが、あまり急いで洗礼、洗礼と焦らない方が良いと言っていたことがありました。まあその方はそれまでの経験上から語っていたのだと思いました。私自身、洗礼を受ける前、教会の出席していた教会の役員に、洗礼を受け、聖餐式に預かるようになっていくと、何が変わるんですかと聞いたときに、その人は自分の罪がよりわかるようになると答えていました。まあ、今から思えば、主イエスの恵みのおかげで、そういうふうになっていくのかな、というふうに思えます。今日の箇所には、洗礼というのが出てきます。ヨハネの授ける洗礼とイエス様の洗礼が話が出てくるのです。ヨハネの洗礼というのはユダヤ人に対し来たるべき神の国に備え先民意識を捨てて悔い改めさせ、その印として洗礼を授けたのです。ユダヤ人は、男子は皆聖号、割礼を受け、まあ、洗礼は受けません。しかし、割礼などで異邦人と違うと区別していました。また、異邦人でユダヤ教に改宗する人は洗礼を受けていました。ユダヤ人は純粋の同胞たち、彼らは洗礼を受ける必要はありませんでした。 しかし、洗礼者ヨハネが登場して、ユダヤ人に悔いにも悔い改めの印、その洗礼を授ける運動を行いました。その頃、民衆はメシアを待ち望んでおりました。ローマの圧政からの政治的ダビデのような解放者をです。私たちは救い主というと、自分が困っているものから解放してくれる何かのものと指します。病気で苦しんでいれば、その解放を望み、困っている問題があれば、その解放を望むのです。しかし、その自分の問題が解決しても、また新たな別の問題が出てきてしまい、私たち人間は解決策を求め続けていくのです。一世紀当時のユダヤ人が待望したメシア像は、彼らが望んでいた解放でした。ローマ皇帝による人口調査が十数年ごとに行われ、神の民は異邦人に税金を支払い続けました。異邦人、違う神を信じるローマから支配されつづ、され続けたくないという思いを抱いていました。民衆はヨハネが約束されたメシアではと思っていたのです。ヨハネにはたくさんの弟子がいました。期待を皆抱いていました。しかしヨハネは自分はメシアではないと皆に言います。16節です。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られ、私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。ヨハネの洗礼は多くの人が受けに来ていました。が、ヨハネは自分より優れた方があなたたちに聖霊と火で洗礼を授けると言います。ヨハネの洗礼は水と表現し、イエス様のは聖霊火によるものとして、ヨハネは比べ物にならないもので、あなたたちに洗礼をその方は授けるというのです。ヨハネはイエス様を紹介する人物でした。例えば、ヨハネ福音書1章6から8節、163ページには、ヨハネのことについても書いてあります。163ページ1節から1章の6節から8節です。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。 光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来たとです。まあ、ユダヤ人にとって暗闇のような時代、民は光のようなメシアを待望していましたが、ヨハネは光を証しする人であったのでした。では今日はイエス様の洗礼はヨハネのと比べどこが優れているのかを見ていきたいと思います。ヨハネの授ける洗礼は聖霊というのが出てきません。自分の罪を認め、悔い改めて、ヨハネの洗礼を受けにやってきても、人間の意志というのは弱く、皆限界を抱えているものです。この時代、ユダヤ人は自分たちの宗教指導者たちの教えに疲れを覚えていました。確かに神殿や律法を大切にしようとしていましたが、形式的になって信仰生活に窮屈さがあったのです。そこで、そういう時代にイエス様が登場され、例えば、安息日にしてはならない人の病の癒しや悪霊の追い出しをされて、宗教指導者、ファリサイ派から非難されました。イエス様は律法の文字そのものにとらわれないで隣人愛を行われたのです。またある場面で金持ちの青年がイエス様のところに来て、自分は永遠の命を得たいのですが、何をしたらよいのでしょうかと問うたとき、イエス様は律法を守りなさいと言われます。彼は自信を持って小さい頃からずっと守って大切にしてきましたと言うと、イエス様はさらなる要求、律法を突きつけ、あなたの財産を売って、貧しい人に施しなさいと言われると、金持ちの青年は、できないので悲しんで、自分の限界を思い知り、その場を去っていったのです。このように人は律法によって悔い改めアクションを起こそうとしても何かしらの弱さ、限界を皆例外なく抱えます。このヨハネの授ける洗礼というのはまさにそれを求めさせていました。ある人に悔い改めさせ、印として洗礼を授けたものでしたから。しかし、人の悔い改めというのは、たかが知れているのです。イエス様がこの時代に到来されました。イエス様は、罪人と言われている人たちからも ご自分の使徒あるいは弟子たちを招かれて行かれた、方でありました。例えばペテロという人が出てきます。彼に主イエスは大量の奇跡を起こされました。するとペテロは、私は罪深いものなので離れてくださいと言ったのです。しかしイエス様は彼に、恐れることはない。あなたは今から後人を取る漁師になると言われ、召されて行きました。またある時イエス様は徴税人だったマタイを、招かれ使徒にされたのです。または徴税人ザーカイという人がいました。彼は自他ともにユダヤ人に罪人と見られていた人です。しかしその家に主イエスは訪れ弟子にされたのでした。また女性ではマグダラのマリアという人物がいます。彼女はイエス様は彼女を7つの悪霊から追い出され、弟子にしていかれました。このようにイエス様は、罪ある者、弱さ限界ある人、私たち人間をまず招いて、弟子にさせて、教えたり、導いて、その中で、その人に悔い改めを促して行かれる方です。そういう形で私たち人間を選び、捉え、生かして行かれる方なのです。ヨハネの招きとは違う当時のものでありました。この当教会の修法には、弟子訓練という言葉を修法にたびたび書いています。弟子訓練というと、イエス様の弟子になるということを意味する言葉です。私自身、去年の11月、北海道札幌で行われた弟子訓練会コンベンションというものに参加しました。合計、ほとんど牧師と牧師夫婦で参加した会でしたけども、韓国の先生が何人かこの日のために来られたのです。講演をされました。そこでは各自分の持ち場の教会の話が出ました。信者の人間的弱さの話も出たのです。また私たち牧師にも当然弱さなどがたくさんあります。もう十数年前の話になりますが、弟子訓練をしていた、指導していたある韓国の牧師が、問題を起こしてしまいました。それにより、その弟子訓練会に参加していた教会、またその信徒が傷を受けたのです。また、弟子訓練会にずっと参加していた牧師も何人かそれでつまずいていった人たちがいました。このように牧師でいうふうに召されても、その人が有名になり 境界が大きくなっていくと、その人が慢心になるのか、問題を起こしてしまう場合があり、そういう話を時々聞くのであります。また別の話で、ずっと弟子訓練会に参加していたある教会の牧師は、途中から独自の路線で行くと言い始め、周囲の先生がそのことを引き止めようとしましたが、その牧師は離れずにその会から去っていったというような別の話も聞きました。このように私たち人間は、たとえ主イエス様の洗礼を受け、生かされていく、悔い改められつつ生かされていきますが、やはり人間的罪、弱さ、限界を抱えているのです。ヨハネの授けていた洗礼という面からすれば、私たちは皆失格者に当たるかもしれません。ヨハネが言っていたように、イエス様の授ける洗礼は水ではなく、火と聖霊によるものです。どんな罪人であっても、主イエスは私たちを受け入れ、神の国の民として終始いろいろなことを通して教え、悔い改めに導いていってくださいます。何らかのことで失格者と思えるようなことがあったとしても、イエス様ゆえに私たちは神の国のその聖員として生かされ続けていくのです。私たち自身もヨハネの洗礼、またイエス様の洗礼、どちらに憩いを感じるかというと、イエス様のみというふうになります。私はある牧師の会など行きますと、そこでの教会の信徒、牧師の話、あるいは牧師の家族の話を聞くことがあるのです。時にそこには罪人の姿があります。人は皆罪人なのです。しかし世間一般では、そういうのがもう日常茶飯事となっています。世間では物騒な事件が、ずっと続けて起こり続けています。去年である大きな事件を一つ挙げるというと、元首相の銃撃事件というのが去年7月にありました。またいろいろな事件、問題があるのです。それは氷山の一角で、水面下ではもっといろいろな人間のその罪の姿があるでしょう。人が人を支配しているこの世の中では、不正が出てきたり、罪が出てきたりするのは、もう日常ごとのようになっている姿、現実があるのです。新約聖書の中で、パウロという人物は、コリントへの手紙1、2を書いています。コリント教会、当時は、そこではこの世にはないほどの問題が教会内で起こっていました。 しかしパウロはそんな信者を見捨てず、神の愛をもって正そう、悔い改めに至らそうとしたのです。そしてそれが神の罪人である私たちへの態度です。イエス様の洗礼といっても、イエス様ご自身が直接今も私たちに授けるというものではありません。イエス様の十字架と復活後、聖霊が降臨下るようになり、その前イエス様は昇天される時、ご自分の弟子たち、人たちに命じておられました。宣教命令というもので、あなたたちは行って福音を述べ伝え、父、子、聖霊の名によって、人々にあなた方が洗礼を授けなさいと命じられていました。そして、イエス様の救いの技の後に、教会が人に洗礼を授けるようになったのです。ですから、初めのイエス様の洗礼というのは、聖霊降臨日、ペンテコステの日に初め行われました。その起こった時は、主イエスの弟子たち、使徒たち、イエス様の母マリアも含め、一つになって祈っていたところ、聖霊が火のような舌の形で、おのおの頭上に現れ、彼らは自分の知らないはずの言葉で話し始め、救いが、イエス様の洗礼の恵みが、そこにいた人たちに起こったのです。また、この時、ペテロの説教があり、それにより多くの人が洗礼をペテロから受けたと言えます。一つにペンテコステの時、集まっていた弟子たちは皆が罪人でありました。ペテロはイエス様を三度否認してしまっておりましたし、他の使徒も弱さを見せていました。ある弟子はイエス様の復活を聞いても信じないで疑う人もいたのです。しかしそういう人たちがイエス様の洗礼を授かると、伝道が行われ、教会が生まれていきました。洗礼者ヨハネは多くの弟子がいました。しかし、ルカ福音書の著者は、イエス様こそが約束のメシアである。救いの洗礼を授ける方ですよと伝えたのです。イエス様ご自身は神であり、罪はもちろんありませんでしたが、悔い改めの行いも必要ありませんでしたが、このヨハネのもとでの洗礼を皆と同じように受けました。で、すると、その時どうなったかというと、天が開け、聖霊が鳩のように見える姿で、イエス様の上に下り声がします。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものです。ヨハネにこの言葉が下ったのではありません。イエス様に天の父なる神は、このものこそ私の心にかなうものなのです。この方以外、皆罪人、私たちは 御心にかなわない存在なのです。そして次の23節以降にはイエスの系図というのが記されています。イエス様はヨセフの子として記されて、そして左に遡っていくとダビデが出てきたり、あるいはアブラハム、イサク、ヤコブとなって人間の最初のアダムもまで記されています。私たちは皆このアダムの子孫で、アダムの罪ゆえに全員が原罪を持って生まれてきて、また日々生活の中で罪を犯し続けるのです。まあ、系図の上ではアダムから出てきたイエス様がとなっていますが、こういう罪の歴史がある中、イエス様がこれら人間すべての救い主として神から認められ、私たちの救い主として使わされたのでした。私たちはヨハネの洗礼で神との憩い関係を罪人ですから持つことはできません。イエス様の洗礼により罪許され、神との交わり、また永遠の命が与えられ、新たな生き方へと生かされ続けていくのです。私たちは罪人であり続けますが、イエス様により受け入れられつつ、悔い改めさせられ生きていくのです。私たちが今あるのは、天から声があり、神により使わされ唯一認められたイエス・キリストのゆえなのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の洗礼により、罪ある私たちが救いの恵みを授かるようになっています。弱い私たちを捕らえ、導いてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものをお与えください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。